ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、発言に際してはマイクを意識し、聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは、議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、63ページをお開きください。議案第6号、高崎市市営住宅の設置および管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第6号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。65ページをお開きください。議案第7号、高崎市ふるさと住宅設置および管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三島委員。
ふるさと住宅、これはクラブ地域の定住人口の増加、若年層の流出防止等を目的に建造されたものと認識していますけれども、現状、どこに何個あって、入居状況どうなっているのかお答えいただきたいと思います。
建築住宅課長。
お答えいたします。高崎市ふるさと住宅は国の補助を受けて建設した特定公共住宅が2団地、国の補助を受けずに建設した単独住宅が4団地の合計6団地ございます。特定公共住宅は落合ふるさと住宅が5戸、梨本ふるさと住宅が4戸の計9戸、単独住宅は大ガイドふるさと住宅が4戸、田子塚住宅が2戸、岩郡ふるさと住宅が8戸、上原ふるさと住宅が14戸の計28戸で、合計37戸でございます。入居状況でございますが、令和6年2月末時点で32戸入居しており、入居率は約86%となっております。以上でございます。
三島委員。
86%もお住まいになっているということで、今回、あえて入居資格を今まで若い人に来ていただきたいということで、40歳以下ということになってましたが、それ撤廃する理由を教えてください。
建築住宅課長。
お答えいたします。クラブ地域へ定住したいという年齢が40代の方からの問い合わせに対し、年齢要件の段階でお断りをしなければならないケースがいくつかございました。定住後の移住者も含め、入居できる対象者の範囲を広げるため、年齢の上限を撤廃することでございます。以上でございます。
三島委員。
40代ならまだいわゆる生産年齢人口なんですが、それ全部撤廃しちゃうとなると、いくつでもいいっていうことになっちゃって、いかがなものかなというのが私の正直な感想です。で、今回配偶者というのも、親族に変更したんですけど、そのあたりについてはどんな考え方なんですか。
建築住宅課長。
現在は配偶者を有することが必須条件となっておりましたが、利用者の範囲を拡大し、一人親家庭の方などが入居できるよう、市営住宅と同様の資格要件に緩和したものでございます。以上でございます。
三島委員。
あの、まあ、 特段、まあ、それほど大きく言うつもりはないんですけれども、要は、まあ、配偶者とか同居者がいなきゃならないっていう条件も逆に撤廃する方がいいのかなと。単身で高崎に来られて若い人で、そして高崎で新たに結婚をして子供を産んでくださる、そういった方もいるかもしれない。で特に倉淵地域、農業等々が盛んな地域ということで、都会からの転身者、いろいろな考え方ができるのかなと思いますので、まあ、今後の課題として受け止めておいていただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第7号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第7号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、179ページをお開きください。議案第46号、高崎市道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありますか。質疑を終結いたします。これより議案第46号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第46号は原案の通り可決すべきものと決しました。187ページを開きください。議案第47号、高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第47号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第47号は原案の通り可決すべきものと決しました。189ページを開きください。議案第48号、高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三島委員。
そもそも論なんですけれども、関係法令が改正されたので変更するという話なんですが、その法令の法律関係の、改正、どんな点が変わったのか教えていただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。こちらの変更なんですけれども、省エネルギーに加えて再エネルギーの促進という法律の目的が追加されまして、法律の題名が建築物のエネルギー消費性能の向上等という等が入りまして、等に関する法律というふうに改められました。以上でございます。
三島委員。
まあ、再エネっていうと、まあ、水素とかの非化石エネルギーということだと思うんですが、今回の条例改正は、まあ、この省エネ法の改正での手数料を改正する手数料条例を、この主な目的、まあ、再エネを促進するということなんだとは思うんですけど、その辺と、まあ、今後そういう促進させるためにどういうふうにやっていくのかなというのを聞きたいと思います。
建築指導課長。
はい、今回の改正はですね、住宅部分のエネルギー消費性能基準の適合評価って住宅部分に限ってなんですけども、そちらの評価に関してですね、使用基準と計算基準というのがありまして、使用基準というのはこれこれこういう材料とか機器を選べばこのような建物になるっていう、ほぼ計算がいらなくて評価できる基準なんですけども、それと計算基準、普通にこれ大多数が計算で評価基準を出すんですけども、こちらがありまして、こちらをですね併用できるっていうふうに、そういう方法が確立されましたので、その方法、その項目をですね既存の省エネルギーの手数料条例の表の中にですね追加するっていう変更でございます。それなんで再エネルギーの対応とかそういう部分では今回はございません。以上でございます。
三島委員。
まあ、今住宅とおっしゃってましたけど、今回和田橋でレストハウス整備しますけど、あれも当然再エネということを導入されると、そうすると高崎市の審査っていうのは住宅だけで、こういったいわゆる公共物に関してはそういった審査は必要ないという解釈なんでしょうかね。
建築指導課長、
お答えいたします。こちらの計算は住宅部分だけの適用ということになりまして、建築物はですね、今面積基準がございますけれども、主に300平米を超えますと、すべて省エネの審査が必要なんですけれども、それがですね、再来年になりますと、もうすべての建物において、省エネの、審査が必要になってくるというふうになります。以上でございます。
三島委員。
まあ、当然2050年までにカーボンニュートラルということなので、まあ、こういったものを積極的にまあ PR をしてですね、そう省エネ住宅、再エネ住宅を作っていただく、また公共事業もそれを推進していくという姿勢だと思います。ぜひともですね、積極的な環境問題重要ですので進めていただくことをお願いしておきます。以上。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第48号起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第48号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第49号、令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、18ページをお開きください。13巻交通安全対策債対策特別交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから27ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。32ページをお開きください。32ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。38ページを開きください。38ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。42ページを開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻資産についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、60ページをお開きください。2巻総務費、1項総務管理費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。164ページをお開きください。4巻衛生費、2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。204ページをお開きください。204ページから207ページの発刊土木費、1項土木管理費についてご質疑ありませんか。小坂弁員。
一点お伺いします。1項2目、205ページになるんですけれども、建築物等耐震化促進事業の内容と実績についてお知らせください。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。建築物等耐震化促進事業は、住宅、宅地などの耐震化を進めるための7種類の補助を行う事業です。今年度の実績は、制度ごとの件数と補助金額で申し上げます。制度1耐震診断が2件で10万円、制度2耐震補強設計がも2件20万円、制度3耐震改修工事が8件で1087万3000円、制度4屋根改修工事が28件2643万円、制度5塀の除去改修工事が、これは一般質問の時点で19件、 申し込まれておりましたが、その後にですね、4件事態がありまして、15件になりまして、324万3000円、制度6、広告等回収、制度7、擁壁回収、こちらともに0件で、全体では55件、4084万6000円でございました。以上でございます。
大阪弁。
ありがとうございます。耐震診断の方件数が2件というので、ちょっと少ないなというふうに思ったんですが、これはなんか、人間でいう精密検査を受けるような状況で、まず派遣診断というのが、数多くあってというふうにお聞きしました。能登半島地震もあってですね、市民の関心も大変高くなっていると思いますので、こういったいい制度がありますので、ぜひ PR の方にも努めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。三島委員。
今のところなんですが、耐震化促進事業が減額、補助金が減額されてますよね、令和5年に比べて。確かに4,884万しかなかったということなんですが、非常に重要なんで、あえて減額する理由がわからないんですけれども、どういうことですか。
建築指導課長。
はい、前年と比較しての減額理由ということですけれども、令和6年度に想定している事業に、必要な予算を、積算した結果でありまして、今後の申し込み状況などを踏まえて、必要な予算を、それより必要ならばまた確保する努力をいたしまして、耐震化の促進に取り組んでまいります。以上でございます。
三島委員。
分かるんですけどね、補正予算というのは、あんまりしない方がいいというか、やっぱり当初予算をしっかり積算をして、当然、前年度に比較してということでやるとは思うんですけれども、やはり確保しておく必要があるのかなということを指摘しておきます。もう一点ありますけれども、診断、耐震診断の義務付けの対象、建築物耐震化促進補助金というんですか、一番下の説明欄の一番下ですね、これに関して、この耐震義務付け診断義務付け対象建築物というのはどういうものを言うんでしょうか。
建築指導課長。
はい、現在の対象になりますが、地震発生時に、通行を確保すべき道路と指定されている高速道路、国道、17、18、354号、こちら高崎ですけれども、こちらの沿道建築物で、沿道建築物の旧耐震基準の建築物で、道路に対して一定の高さを超える建築物が対象となります。以上でございます。
三島委員。
理解しました。で、今回昨年度よりもすごい 2.4 倍ですか、計算上は、大きな予算がついている理由は何ですか。
建築指導課長。
昨年度はですね、沿道建築物の1件に対しての設計費用を計上となっておりましたが、来年度は、それ以外の2件に対した、工事の、補助になりますので、ちょっと金額が、上がってまいります。以上でございます。
他にありませんか。はい、三井君一長。
はい、私も2目の建築指導費の、建築指導費の中の、開発指導事務経費なんですけれども、昨年ですけれども、この昨年は大規模盛土造成地調整委託料が、予算の中に入っていました。これが入ってないのは入ってない理由をお願いいたします。
開発指導課長。
はい、お答えいたします。大規模盛土造成地調整委託料につきましては、市内住宅団地の盛土につきまして地盤の調査を行い、今後の調査の優先順位を決める基礎資料を作成するものでございまして、令和5年度に実施いたしましたものでございます。以上でございます。
三井君一長。
はい、承知いたしました。それとですね、新年度において、この大規模盛土の造成地この調査については、どのような取り組みを行っていくのかお聞かせください。
開発指導課長。
はい、お答えいたします。大規模盛土造成地にかかる令和6年度の取り組みといたしましては、盛土規制法とのですね、調整やですね、 危険箇所総点検に合わせまして、盛戸造成地内の擁壁調査を実施するなど、引き続き安全性の把握に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
三井副委員長。
はい、承知しました。危険箇所総点検に合わせて、取り組んでいくということであります。先般の大地震だとか、または大震災ありましたけれども、活動崩落ということで、この大規模造成地の在り方についても、国がしっかり検討されているということで、本市においてもしっかり建築物、または市民の安全を守っていただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。堀口委員。
はい、私もこの一番下の建築物等の耐震化促進ということで、下最初のポチですね、2つ目ですか、建築物等の耐震化促進で、金額的な問題ってもこうあるんですけれども、この木造関係のこの耐震、この辺に関してのこう考え方っていうんですかね、どんな形で考えておられるのかちょっとお聞きしたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。ですね、本事業は、旧耐震基準の住宅を中心に市内の耐震化を向上させるという目的がございます。その中で能登半島地震でもですね、被害が、映像的になんですけども木造住宅がすごく多かったというふうに考えておりますので、耐震化の、主なですね、ターゲットとしましては、やはり古い木造住宅、こちらをですね、耐震化していきたいというふうに中心に考えて継続的に取り組んでまいります。以上でございます。
堀内委員。
今あった本当に能登半島地震のやつを見ますとですね、かなり古い木造住宅が1階部分が潰れるとか、屋根がもうそのままドンと落ちてるぞとか、こういう光景見ますとですね、やはり大きな地震が来たときにこの木造住宅というのは非常に、被害を遭うと、その中で尊い命が失われてしまうと、こういう結果になってしまうかなというふうに思います。ぜひ、この辺のところは多分お年寄りになっている方々はですね、もうそういうお金かけたくないとか、そういうお金はないとかいうようなこういう考え方も中にはあるようですけれども、ぜひ、積極的にですね、この診断をしていただいてですね、促進願えればと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。208ページをお開きください。208ページから213ページの2項道路橋梁費についてご指摘ありませんか。小坂部委員。
2点ちょっとお聞きしたいんですけれども、まず209ページの、2目、各所地域の維持補修工事、増額しているんですけれども、この各所への配分額はどのようになっているのかお聞きします。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。支所地域の維持補修工事につきましては、さまざまな要望に対しまして、各支所の判断で緊急的、突発的かつ柔軟な道路補修に迅速に対応できるよう、各支所一律3500万円を計上させていただいております。以上でございます。
はい、小坂部委員。
はい、ありがとうございます。増額していただいているということで大変感謝申し上げます。この後も穴ぼこ大作戦等々もあるんですけれども、弾力的に運用できるということなので、一般質問でもちょっとお話しさせてもらったんですが、交差点とかカーブで見通しの悪いところの除草、例えば防草シートを貼るとか、そういったことにも使えるような形を取っていただけるとありがたいと思います。続けてもう一点お願いします。213ページ、交通安全施設整備事業ですけれども、これの取り組み内容についてお聞かせください。
土木課長。
お答えいたします。事業内容は、交通安全施設整備事業として、薄くなった区画線の塗り直し、カーブミラー標識の設置を、グリーンベルト等整備工事として、通学路のグリーンベルトや上に乗ると振動するバイブラーラインの施工、通学路緊急安全対策工事として、道路の通行幅員を狭める橋柵や防護柵の設置、 水路の蓋掛け、通学路ハンプ設置工事として速度抑制効果の高い簡易型ハンプの設置を実施する予定でございます。以上でございます。
はい、
坂部委員。
交通安全対策、大変重要なことだというふうに思います。ただハンプに関しては24時間車が通ると音がしたりということで、近隣との合意形成をした上で、設置していただければというふうに思います。ありがとうございます。以上です。
他にありませんか。青木委員。
はい、三目道路橋梁新設改良費について何点かお尋ねしたいと思っております。まず1つ目の道路整備事業についてでございますが、中ほどの橋梁塗膜調査委託料、こちらについてご説明いただければと思います。
土木課長。
お答えいたします。橋梁塗膜調査委託については、橋桁の塗装に PCB ポリ塩化ビフェニールが含有しているか調査するもので、昭和41年から昭和49年の間に仮設された44橋を対象としております。これまで30橋が調査済みで PCB は検出されておりません。令和6年度は14橋調査予定ですが、仮に、調査で基準値以上の PCB が検出された場合は速やかに塗装を剥がして塗装のやり直しをします。その際の、PCB を含んだ廃棄物は特別管理型産業廃棄物として令和8年度までのまでに指定の処分場で処分することとなっております。以上でございます。
青木委員。
ご説明ありがとうございます。すでに30橋が調査済みで、令和6年度には14橋ということで、よく理解できました。ありがとうございます。4つほど下に道路新設改良塗装工事とございますけれども、こちらにつきまして令和6年度の予定箇所をお知らせください。
土木課長。
お答えいたします。道路新設改良舗装工事ですが、剣崎町の市道浄水場南通り線、花高町の市道花高上野原線、群馬地域では金子町の市道群馬 1-187 号線、春名地域では下村田町の市道春名 1-710 号線、吉井地域では池地区の市道吉井大宮上ヶ原線などの道路改築工事を予定しております。以上でございます。
青木委員。
はい、どうもありがとうございます。それぞれ、道路の新設改良に取り組んでいただいて本当に感謝申し上げます。どうもありがとうございます。もう一点お願いしたいんですけれども、はい、一番、210ページの一番下の二重丸、なんですが、橋梁長寿命化事業につきまして、こちらの内容とまた今後の取り組みについてお知らせいただければと思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。市が管理する橋梁の安全安心の確保と維持管理費の削減と平準化を目的としまして、橋梁長寿命化事業を実施しております。令和6年度ですが、委託は高崎駅西口のペデストリアンデッキ等の点検や修繕計画の策定で、工事は浜尻陸橋の補修工事を行う予定でございます。以上でございます。
青木委員。
ありがとうございます。こちらの長寿命化の事業につきましても大変重要なものだというふうに認識をしております。引き続きよろしくお願いいたしたいと思っております。以上です。
他にありませんか。ご会員。
私も道路整備事業の中の穴ぼこ改修特別整備事業について質問させていただきます。傷みの出ている道路の緊急補修ということで、昨年度から特別予算を組んでいただいて対応しているところですが、5年度の対応、そして6年度はどのくらいの工事を予定しておるのか、また工事の内容についてお伺いいたします。
土木課長。
お答えいたします。穴ぼこ改修特別整備工事については、令和5年度より5年計画で市民から要望のあった箇所や改善する必要がある道路を中心に緊急舗装工事を実施しております。 来年度も引き続き迅速な舗装の工事補修等を実施し、市民の快適な生活環境に寄与していきたいと考えております。以上でございます。
ご会員、
緊急の舗装工事ということで実施していただいているところですけれども、まあ穴ぼこだけじゃなくて穴ぼこの周りもですね、舗装の劣化が進んでいるわけでございます。しっかりとした舗装の補修をしていただいているということでよろしいでしょうか。また5カ年計画ということですけれども、まあ、補修工事のですね、5カ年で完了できるのか見通しについてお伺いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。こちらの事業におきましては、地域からの要望がありました、箇所につきまして、緊急的にかつ予防保全的に実施するものでございまして、それをすることによって、当面の間の舗装の、トラブル等が、削減すると考えております。以上でございます。
ご会員。
はい、わかりました。市民要望に積極的に対応していただいているということで、感謝いたします。次でもいいですか。はい、次にですね、その下に用水路整備事業があるんですが、用水路新設改良工事ということで4700万円の予算が計上されております。工事場所と内容についてお伺いいたします。
土木課長。
お答えいたします。用排水路新設改良工事ですが、榛名地域の高浜町地区、吉井地域の下永吉井地域の下永に地区、群馬地域の中里町地区の排水路改修工事などの工事を予定しております。以上でございます。
ご会員。
はい、傷んだ水路の敷設替えということで工事箇所も分かりました。で、次のその下もちょっと伺いたいんですけれども、次にその下の雨水対策工事5800万円についても、工事場所と内容についてお伺いいたします。
土木課長。
お答えいたします。雨水対策工事の場所ですけれども、倉賀野町の乙大王子水路改築工事、下中井町の排水路改築工事、我が峰町の分水門築造工事などの工事を予定しております。以上でございます。
ご会員。
はい、毎年ですね、危ない箇所を修理していただいておるわけでございます。まあ、近年の異常気象で本市もいつ災害に見舞われるかわからないわけであります。備えあれば憂いなしであります。引き続き積極的な対応をお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三島委員。
はい、道路橋梁維持費の3ところなんですけれども、道路橋梁、新設改良費です、すみません、維持費の方ですね、209ページですか、一番下に先ほど質問がありましたけれども、市町地域のものが載っています、そのすぐ上に道路補修工事として3億3300万、この3億3300万はどういう性格の予算なんでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。道路補修工事の内容につきましては、道路側溝の鋼蓋やグレーチングのガタつき、またフェンスや道路標識などの維持補修を実施しております。以上でございます。
三島委員。
これは道路そのものの改修じゃないんですか。
道路維持課長。
これは既存のですね、道路施設の補修等に使うものでございます。以上でございます。
三島委員。
ちょっとね、聞きたいのがね、道路ここで3億3000万円で、市町地域には維持補修ということで2億1000万円この金額なんではないんですけども、この道路補修工事の3億3300万円は地域的には旧高崎地域というふうな解釈を前に聞いたことがあるんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。この道路補修工事につきましては、旧高崎および支所地域全体を含んでおります。以上でございます。
三島委員。
まあ、日頃からね、建設部、本当にご協力いただいて、区長さん、また市議会議員等の要望に応えながら、道路の、まあ、改修、でこぼこだとか、そういったものもやっていただいているのは、私は十分承知して感謝しています。それでね、聞きたかったのがね、穴ぼこ改修特別整備とか言って、5か年でやるという、で莫大な予算がついている、これ、本来はこの道路補修とか、道路維持補修とか、そっちの工事費を上乗せすりゃ済む話だったんじゃないかなと。で常に緊急性のあるものをやってるはずなんですよ。それをなんで あえて穴ぼこ改修特別整備工事とかいう項目を作らなきゃなんないのか。しかも5カ年で終わりこないとか、また5年後にはそういったものが発生する、その辺の趣旨を聞きたいんですけれども、いかがでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。工事の違いについてでございますけれども、穴ぼこ改修特別整備工事につきましては、舗装の剥がれや破損、わだち漏れ、段差といった部分の舗装補修に特化した事業となっております。他方、道路補修工事、また支所地域移住補修工事に関しては、先ほども申し上げましたが、道路側溝の後部帯やグレーチングの破損、ガタつき、防護柵など一般的な道路の維持補修を行うものでございます。以上でございます。
三島委員。
なんだか分かったような分かんないような話なんですが、要は道路っていうのは常に傷むんですよね。大型トラックが通れば私はできるし、ね、そういったものを常に予算化しなきゃならない。で、あえてここに特化して出すっていうことが、なんか意図的なものを感じたりするんですけれども、まあ、とにかく道路の補修は、やっぱり市民の安心安全、そこで事故に遭うこともありますので、進めていただくことをお願いしておきます。で、先ほどのもう一つ、4目の交通安全の方なんですが、これに関してさっき、大阪部委員のご質問に、簡易型ハンプというのが出て、簡易型ハンプっていうのはどういうことを言うんでしょうか。
土木課長。
お答えいたします。通学路の安全対策であります車両の速度抑制効果が高いハンプについて、令和6年度からは従来のアスファルト施工に加え、施工性の良いゴム製の簡易型ハンプを重点的に設置 していきたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
ゴム製の方が値段的にはどうなんですか。
土木課長。
従来のアスファルト施工に比べますと、安価でかつ短期的に施工できるものと考えております。以上でございます。
三島委員。
ハンプはね、いろいろね、走りにくいとかいう人もいますが、とにかく交通安全のためには絶対に必要だと私は考えています。で、今回は吉地区でやっていた吉小学校の前のああいう横断歩道上のハンプというのは全く考えてないんですか。
土木課長。
はい、お答えいたします。議員さんおっしゃられたそのような形も含めまして、場所についてはですね、地域の要望などを通じ関係機関と連携しながら危険性などを踏まえ検討してまいります。以上でございます。
三島委員。はい、いいですか。他にありませんか。堀口委員。
はい、ですね、211ページの橋梁長寿命化、先ほど青木委員の方からもちょっと出ましたけれども、この、長寿命化というのも非常に大切だなというふうに日頃感じております。で、今回は浜尻陸橋ですとか西口のペデスレンデッキ等を長寿命化するというようなお話でしたけれども、今後やはりですね、今回私もこの委員会にあたってはやはり能登半島のこの地震というのが非常に頭にありましてですね、この長寿命化というのもこういう問題に関わってくるのかなというふうに思いますけれども、将来的にこの長寿命化ということに対しての取り組みの姿勢というのを本市の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
土木課長。
お答えいたします。市が管理する橋梁の安全安心の確保、維持管理費の削減と平準化を目的としまして、今後も橋梁長寿命化事業を継続的に実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
堀内委員。
標準化というような形でですね、 年々の、今まで通りというようなふうに私は解釈したんですが、できればですね、少しスピードアップしていただきたいかなというふうには思っております。それからもう一点、私が昨年ちょっと一般質問でもさせていただいたんですけれども、環状大橋のですね、あそこのその安全性っていうんですかね、その担保の中で歩道の柵っていうようなことでちょっと質問させていただいたんですけども、現在その辺のところはどういうふうな形でその安全性だとか耐震性も含めてですね、考えておられるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
土木課長。
お答えいたします。環状大橋の歩道柵整備についてですが、環状大橋は歩道幅員が 2.2 メートルと狭く、歩道に柵を設置すると自転車歩行者の通行スペースをより狭めることとなるため、現地の状況を踏まえ橋の構造等に影響を与えないよう必要な安全対策について引き続き検討していきたいと考えております。以上でございます。
堀口委員。
はい、なかなか柵っていうのが頭に上がらないみたいですけれども、ぜひその辺のところはもう一度そのよく検討していただいてですね、何しろあそこの通勤通学をしているですね、方々、特に自転車の方々がですね、非常にこの冬場、特にこの風の強い冬場にはですね、危険を感じていると、日々危険を感じていると、こういう状況でございますので、ぜひご検討の方よろしくお願いいたします。それからですね、もう一点、やはり先ほど委員の方からも出ましたけれども、橋梁塗膜調査委託料ということで、現在44橋あると、そのうちの30橋が今年度までで、で6年度は残りの14橋を検査するという中で、調査するという中でですね、この中で、今までは出なかったけれども、この14橋の中で、出た場合のですね、その対処の仕方っていうんですかね、ある程度そのやはり先ほどの塗膜の関係では、PC なんて言いましたっけね、 PCB これが検出された場合には、8年度前までにですね、その処理しなきゃいけないというんですけども、それに伴って出た場合の取り扱いっていうんですかね、出た橋をどういう形で持っていくのか、ちょっと分かったら教えて願いたいと思います。
土木課長。
お答えいたします。PCB ですね、ポリ塩化ビフェニールを含んだ廃棄物は特別管理型産業廃棄物として令和8年度までに指定の処分場で処分することとなっております。仮に調査で基準値以上の PCB が検出された場合は、速やかに塗装を剥がして塗装のやり直しを実施します。以上でございます。
堀内委員。
はい、分かりました。では次にですね、211ページになりますかね、用排水路管理事業ということで、この事業に関して、新年度の取り組みをお聞かせ願いたいと思います。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。用排水路管理事業について、特に水門の管理の考え方についてお答えいたします。水門管理の考え方についてはですね、水門につきましては規模によって自動式だとか、あるいは手動式というのがございます。またその管理につきましては、市や土地改良区、また用水組合、また地元の方が行っていただいております。また近年ですね、維持管理する方々の高齢化、あるいは人手不足などさまざまな事情によりまして、管理が大変難しくなってきております。こういった状況もございますので、水門管理者とよく調整をいたしまして、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
堀口委員。
はい、今課長の方からもお話ししました。非常に高齢化っていう問題は課題があるかなというふうに思っております。予算の関係上ですね、なかなか、この自動にするっていうのは相当予算がかかるというのもお聞きしておりますが、その地区においてはですね、できるだけ、対応していただいてですね、自動化っていうのも徐々に進めていっていただきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三井副委員長。
はい、213ページの、4目 の、 中の交通安全施設整備事業ということで、先ほど各委員の方からもありましたけれども、1点だけお願いします。 地域要望というのもあったんですけれども、その設置する場所の選定、これにおいてはほかにどのようなものがあるのか教えていただきたいと思います。
土木課長、
答えいたします。場所の選定については、毎年行っております通学路合同点検や地域の要望などを通じ、地域、学校、警察などと連携しながら危険性や重要性を考慮し検討しております。以上でございます。
三井副委員長。
はい、ありがとうございました。ぜひですね、通学路点検というのも重要であるというふうに思いますし、さまざまな意見保護者からも出てくると思うんで、ぜひ確認をしていただいて、また4月から、新入生も入学して通学路の方も新たに通行するというようなことになりますので、しっかり対応をお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。214ページをお開きください。参考都市計画費ですが、内容が多岐にわたっていますので2つに分けて審査を行います。まず214ページの一目都市計画総務費から223ページまでの8目市街地再開発事業費についてご質疑ありませんか。青木委員。
はい、こちらについても何点か確認させていただきたいと思います。まず一目ですね、都市計画総務費につきまして、2つ目の20丸都市計画が経費についてお尋ねしたいと思います。こちらに都市計画道路見直し検討業務委託料とございます。すでにこれまでにもちょっと一般質問でも取り上げさせていただいたんですけれども、都市計画道路の見直し状況についてお知らせください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。都市計画道路につきましては、社会経済情勢の変動等により道路に対して求められる機能や役割が計画決定当初から変化している路線もあることから、本市におきましても令和4年度から県のガイドラインに基づき段階的に見直し作業を進めているところでございます。令和5年度の進捗状況につきましては、20年後の将来を見据えた必要性の評価、また代替路線の有無などの検討を行い、存続、変更、廃止の暫定見直し案を作成しているところでございます。令和6年度につきましては、その暫定見直しの結果に基づきまして将来交通量の推計、シミュレーションを行いまして見直し案の作成というふうに進めていきたいと考えております。以上でございます。
青木委
員。令和4年度、昨年度から県のガイドラインに沿って作業が進められて、今年度ルール、さまざまな検討を行って、それぞれ存続、変更、廃止という形で暫定の見直し案ということでよく理解できました。来年度の動きについても注視をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にですね、鶴ヶ丘飛行場跡地地区町づくり基本調査委託料についてでございますが、これも先輩も議員も含めて群馬地域でいろいろな形で質問させていただいているわけではございますけれども、こちらの調査の進捗について改めて確認させてください。
都市整備部次長。
はい、お答えいたします。積ヶ丘飛行場跡地地区まちづくり基本調査委託料でございますけれども、令和4年度から令和6年度までの3カ年で実施をしております。これまでの成果としましては、農地を所有する地権者の方への移行調査や雨量の計算に基づく治水の基礎資料の作成、それから農業用水の経路の確認作業などを行っております。令和6年度はこれら基本調査のですね、成果を踏まえまして基本計画の策定に着手していく予定となっております。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。その下の都市計画マスタープラン策定委託料の内容、また進捗につきましても改めて確認させてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。都市計画マスタープランにつきましては、社会経済情勢の変動や鶴ヶ丘飛行場跡地の開発計画との整合を図る必要性から、令和4年度より3カ年の改定作業に着手してございます。令和5年度の進捗状況でございますけれども、まちづくりの課題整理、 また現行のマスタープランの評価検証結果をもとに全体構想を作成いたしまして、令和6年度はその全体構想をもとに各地域の現状や特性を整理し、また県のマスタープランとの整合性も踏まえまして、本省はもとより県全体の発展に資するようなマスタープランの完成に向けて作業を進めたいというふうに考えております。以上でございます。
青木委員、
ありがとうございます。先ほどの積み川飛行場跡地地区まちづくり基本調査、そしてこの都市計画のマスタープランの策定ということで、令和4年度から3カ年計画でされているということで、その集大成が令和6年度来年になってくるのかなと思います。でそれぞれの計画の中で、また策定の中で、次のステップに向けて、令和6年度というものが大事なものになってくるかと思いますので、引き続き、市長の、強いリーダーシップの下で、こちらの開発を進めていきたいと思っております。この間ですね、日曜日の日なんですけれども、地元の方ととある会合でお会いをしました。やはりその中でもこの、積みかか飛行場の開発については、やはり皆さん強い思いも持たれていて、こういうものはどうだろう、ああいうものはどうなんだろうということで、私のようなものにも、いろいろと相談というか提案もいただいております。そういった意味でも本当に住民の皆さんにとっては、新しい希望というか、この高崎のまちづくり、また強いては、群馬県、そして日本の、一つのですね、新しい形になってくれるのではないかなということで期待をされております。ぜひとも引き続き続けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。8目の、市街化、8目市街化再開発、事業費についてでございます。まず、すいません、一般経費の中の高崎駅東口ペデストリアンデッキ設計委託料についてでございます。こちらについては再開発ビルのためだと思うんですけれども、どのように整備をされるのか確認させてください。
都知事施設課長。
はい、お答えいたします。整備につきましては、再開発敷地の駅側に1カ所と、芸術劇場に接続しているデッキから接続する1カ所の計2カ所を予定しております。再開発ビルの計画を考慮し接続することにより、再開発ビルへのアクセス向上を図ってまいります。以上でございます。
大きい、
はい、詳細についてはこれからになってくると思うんですけれども、デッキの構造等々について、今分かる範囲でお知らせいただければと思います。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。デッキの構造ですが、詳細につきましては設計の中で詰めていきますが、既存のデッキと同じ構造で屋根も設置する予定でございます。以上でございます。
青木委員。
よく理解できました、ありがとうございます。3つ目ですね、8目の3つ目の、二重丸でございます。宮本町第二地区有料建設物等整備事業につきまして、こちらの内容と今後の令和6年度の取り組み、はじめもろもろの取り組みにつきまして、改めて確認をさせてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。宮本町第二地区の、今年度につきましては、商業棟の工事が完了いたしまして、先日スズランの新店舗がオープンしたところでございます。令和6年度につきましては、旧店舗の解体工事の補助金として6億3000万円を計上させていただいております。建物解体後の、令和7年度から住宅等の建設工事が行われる予定でございます。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。先日スズランの新店舗が開オープンをしたということで、その賑わいもあるんだろうなというふうに思っておりますし、またちょっと先日も見させていただいて、本当に綺麗な内装になっていて、またこれが回遊性、街中の回遊性の一助になるということを大変期待をしておるところです。また今後についても住宅等の建設工事ということでありますので、また適切に取り組んでいただければというふうに思っております。あと最後なんですけれども、その下の連雀町地区有料建築物等整備事業の内容と今後の取り組みについて改めて確認をさせてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。連雀町地区有料建築物整備事業の、今年度につきましては、用地測量や地盤調査の方が行われまして、 基本設計業務が現在完了するところで、今後引き続き実施設計業務を行ってまいります。令和6年度につきましては補助金として1億7200万円を計上させていただいております。内訳は既存建物の解体工事と建設工事、工事管理業務となります。来年度内には解体工事が完了いたしまして、本体工事に着手する計画となっております。以上でございます。
青木委員。
はい、改めてご説明いただきましてありがとうございます。こちらについてもさまざまな意見があるかと思うんですけれども、本当に何よりもですね、やはり高崎市の街中の回遊性、そして市民の皆さんの何て言うんですかね、より良い、市民生活、そして高崎駅、高崎ですかね、に来られた方とか、またそういった方とかも含めて、やはりこの高崎の町の中で、ある種のこの連雀町からまた市役所とか、本当にその一体というものが、さまざまな方からいろんな形で見られるんだなというふうに思っております。そういった観点も含めて、やはり高崎市が今注目されているという中で、それにふさわしいような見配りと気配りと心配りというものも合わせ持った、そういった施設になることに、改めてお願いをしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。坂瀬川委員。
戻っていただいて一目のところ、215ページ、2つ目の二重丸の真ん中辺ぐらいなんですけれども、立地適正化計画変更委託料ということで、計上されてます。で、去年というか今年度も計上されてたんですけれども、内容についてちょっと確認させてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。立地適正化計画変更委託料についてでございますけれども、本市では令和2年3月に、立地適正化計画を作成してございますけれども、激甚化する自然災害を受けまして、令和2年9月に、都市再生特別措置法が改正されまして、立地適正化計画の記載事項に防災指針が位置づけられましたので、防災減災対策等を加えた計画に変更するために災害リスクの分析を行うものでございます。なお令和6年度はその分析結果から得られた災害リスクを踏まえまして、居住誘導区域の見直し案の策定を進める予定でございます。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、非常に大切な視点からのですね、変更かなというふうに思います。で、そのことによって、これはある意味そのコンパクトシティ的な街づくりを進めていくっていうことかと思うんですけども、この防災指針が反映されて、このちょっともう一回確認なんですけど、6年度にそれが完成して、今の計画っていうのは冊子になって、こう我々議員にも配布されてますけども、その辺がそういう形で改めて、示されるということでいいんでしょうか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。立地適正化計画現状の計画に関しましては冊子でお配りしてございます。で、今回はですね、先ほど申し上げましたとおり、防災減災対策の指針を追記するというものでございますので、また新しく刷新するか、それか別冊での対応になるかというのを含めまして、令和6年度検討してまいりたいと思います。以上でございます。
坂瀬川委員。
よくわかりました。いずれにしてもこの、防災減災の部分ですね、やはりすで、に、住宅が建っているところもありますし、また新たに、その建築のですね、申請が出てくる、ところもある、さまざまな、状況があると思うんですけども、最終的にそこに住む方々にとってですね、より良いものに、変更していっていただければなと思います。で、続けていいですかね。はい。2目の豊岡新駅の関係なんですけども、新年度は駅前広場整備工事というのが、計上されてます。で、1年前のですね、 1年前というか去年の4月の広報高崎にもですね、まあ、このことが、駐車場を整備しますよということで、まあ、出てたかと思うんですけども、まあ、その時の、記事では、まあ、約120台ぐらいということだったかと思います。で、具体的にそれが進んでいくんだろうと思うんですけども、この駐車場の関係なんですけども、まあ、併設されるそのだるまミュージアムの分とか、あるいは、駅を利用される、まあ、電車を利用される方向けの分、まあ、そもそもあの有料か無料かとかですね、月決めなのか時間貸しなのかとか、まあ、あるかと思うんですけど、その辺はどんな感じで、検討されているのかお知らせください。
都市整備部次長。
はい、お答えいたします。豊岡新駅仮称のですね、駅前広場の、送迎用の乗降場のほか、現在約120台分のですね、パーク&ライド駐車場の整備を計画しております。ご質問の高崎だるまミュージアム仮称用にはですね、これとは別に約10台程度の駐車場を設置する予定でございます。パーク&ライド駐車場の運用方法につきましては、利便性や安全性に配慮した上で、今後他の事例等を踏まえながら、引き続き研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
坂瀬川委員。
まあ、だるまミュージアム用はちょっと別で、10台ということでした。で、まあ、あの実際にその電車を利用される方向けは、まあ、これからっていうことかと思うんですけども、で、ちょっと1点確認なんですけども、この広報高崎で当時出たあのイラストでいきますと、駅のこの予定されている北側の方なんですけども、やっぱり、まあ、あまり大きく広くはないんですけど、スペースがあって、ちょっとこう車の送迎ができるような感じになってるんですけども、ここはあれですかね、そのもうどんな形の、スペースになるんでしょうか。
都市整備部次長。
お答えいたします。南側の、空地につきましてはですね、新駅開業後に駐車場の利用状況を踏まえまして、駐車場として利用する案がありますほか、新駅を利用する方の利便性の向上のための施設整備、こういうものも含めて検討しているところでございます。以上でございます。
都市整備部長。
はい、お答えさせていただきます。北側につきましては、バス一般車の乗降場と、約5台分の駐車スペースを今検討しております。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、まあ、すいません、ちょっとあの混乱させてしまったようで。それで、まあ、この国道406沿いにですね、まあ、お住まいの方からちょっと複数の方から、まあ、いただいたあのご意見なんですけども、まあ、今あのまあ、群馬八幡駅がある意味一番近いところに住んでる方なんですけども、群馬八幡駅っていうところがやはりそのどうしてもその現状の土地 の状況からして、車をですね、まあ、止めておける、一時的に止めておける、まあ、ところがですね、ないと、まあ、月決めの分が 5,6 台は、あるようなんですけども、まあ高崎駅周辺であるとか、あるいは東京方面に行くときに、まあ、家族にですね、送迎が、してもらえない時もあって、まあ、そういう時にはですね、ちょっとそこの使い勝手がですね、課題じゃないかと。で、現状その方はどうしているかというと、富山町駅までわざわざ来て止めてらっしゃるってことなんですね。で、私もあのなんで高崎駅周辺の駐車場に止めないんですかということを、まあ、お聞きしましたら、駅周辺の高崎駅周辺は、まあ、立体駐車場で、その止めるのにですね、やっぱりあの時間もかかるし、ホームに行くまでも時間かかるっていう中で、まあ、富山町駅 あのコンパクトさがですね、まあ、非常に使い勝手がいいんですっていう話なんですね。で、今回あのこの豊岡新駅ができるにあたって、まあ、この、パーク&ライド駐車場っていうことで、まあ、細かくはこれから 決めていかれるんだと思うんですけど、まあ、そういう方の部分も、お声もありますので、まあ、時間貸しっていうことについてもですね、ぜひ、ご検討いただきたいなと思います。現状富山町駅は富山町口、海沢口両方ありますけど、富山町口の方は、まあ、時間貸しが13台、で海沢口の方も同じく時間貸し13台で、まあ、それ以外に海沢の方は民間の、時間貸しのですね、駐車場あるいは月決め、多数ありますけども、まあ、そういうような、ふうな整備もされています。で、群馬八幡の方はご存知のような状況ということなので、まあ、できればそういうところにもですね、配慮いただきたいという声がありましたので、ぜひご検討いただければというふうに思います。で、すいません、続けていいですかね。はい、ちょっと、豊岡新駅は、ちょっと一応そこで終わりまして、その下 の、 土地区画整理の関係なんですけども、上等の土地区画整理事業のところで、まあ、測量の委託費が、計上されています。で、まあ、今年度260万で、来年度130万ほどということで、まあ、なってるんですけども、これはまあ、エリア内の未確定部分の測量ということで、今年度は計上されてたと思うんですけども、この辺の測量っていうのは、この6年度で終わるのか、そうでないのか、その辺を確認させてください。
区画整理課長。
お答えいたします。上等土地区画整理事業の測量委託料につきましては、事業区域境が一部4箇所測量確、境界確定されていないため、地権者と境界確認を行い、確定測量を行うものでございます。地区界測量の期間につきましては、令和5年度から、令和7年度の3年間を予定しており、今後、完治処分に向けて計画的に事業を進めていきたいと思います。以上でございます。
坂瀬川委員。
まあ、上等 の、 その、未確定の部分の、確定測量ということはよく分かりました。でその、2つ下なんですけども、駅の東口の、第二土地区画整理、今年度はですね、物件移転保証が、まあ、計上されてましたけども、まあ、それが、新年度はなくなるということで、これはもうそういう意味では、いわゆる移転保証ですとか道路築造とかは、これで5年度で終了したということなのか確認させてください。
区画整理課長。
お答えいたします。高崎駅東口周辺第二土地区画整理事業の、物件移転保証につきましては、今年度地区内に1件残っておりました物件移転保証が完了いたしましたので、新年度予算には計上をしておりません。今後、完治処分に向けて計画的に事業を進めていきたいと考えております。以上でございます。
坂瀬川委員。
まあ、この件もよく分かりました。それで、先ほど申し上げた上東、そしてその下の石原東で、今の、東口、周辺第二土地区画整理ということで、まあ、上東は若干測量が令和7年度まで、まあ、残ってますけども、まあ、このあとですね、完治計画書の作成、そして生産登記というふうに、まあ、流れが、出来上がるんだと思います。まあ、いずれの区画整理事業もですね、もう何十年ということで、まあ、新しくこの中に住んできている方というよりは、もともと住んでらっしゃって土地をですね、提供されたりですね、まあ、している方々が、まあ、大勢、いらっしゃると思います。で、まあ、ただこの何十年っていう事業の経過の中で、世代交代もですね、やはり、進んできてるんだろうなと思います。で、まあ、次の世代の方がですね、市外から戻ってきて、まあ、変な話、親御さん亡くなって戻ってきて、まあ、状況を見て、土地のですね、まあ、その登記の状況とか、見てですね、まあ、事情がなかなかわからない方もですね、これからぼちぼち増えてくるんだろうというふうに思います。まあ、後々の生産のところでですね、まあ、トラブル等にもならない、 そういうことが起こさないためにもですね、ぜひこの部分については予算を今後しっかりつけていっていただきたいということを要望してとりあえず一旦終わります。
はい、他にありませんか。大阪委員。
217ページの豊岡駅周辺の整備事業についてお聞きします。先ほど坂瀬街員からも駅前に関して細かく質問があったんですけれども、改めてですね、周辺整備事業、豊岡新駅仮称と豊岡境内大橋の事業内容についてお知らせください。
都市整備部次長。
はい、お答えいたします。豊岡新駅周辺整備事業でございますが、令和5年度から令和6年度にかけまして駅前広場の整備工事を行うほか、JR 東日本による駅施設の詳細設計も進めております。また周辺の交通環境を整備するための、豊岡境内大橋仮称でございますが、こちらは令和5年度に詳細設計を実施し、令和6年度からは豊岡境内通り線の用地測量や建物調査等を行っていく予定でございます。今後も令和9年3月の新駅の開業を目指し整備に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、佐賀委員。
はい、ありがとうございます。確認の意味でお聞きしたんですけれども、安中市の方でも西岸駅を標榜しててということを聞いております。ぜひ、高崎でやろうとしているこの新駅、それから大橋、これまず最優先というのは分かっているんですけれども、安中市でも駅を作りたいという方向でらしいので、その辺連携取っていただいて相乗効果が生まれるような形で連絡を取り合ってやっていただければと思います。ありがとうございました。以上です。
他にありませんか。ご会員。
私は218ページの5目の高崎捜査場跡地周辺土地区画整理事業費について質問させていただきます。今年の予算を見ますると、昨年も減額だったんですが、6年度もまた減額予算となっております。非常に区画整理が心配でございます。整備事業の推進状況と、また今年6年度の工事の内容についてお伺いいたします。
区画整理課長。
お答えいたします。高崎捜査場跡地土地区画整理事業の令和5年度末の進捗率の予定につきましては、事業費ベースで 69.8% となっております。令和6年度の主な事業といたしましては、建物調査や文化財調査等の委託が3件、道路築造工事や整地工事等の工事が5件、建物移転補償等が1件を予定しているところでございます。以上でございます。
ご会員。
建物の移転補償費が1件ということで分かりました。次にですね、6目の中央第二土地区画整理事業も同じくですね、減額予算で今年も進められているわけですけれども、こちらの整備状況の状況と進捗状況と工事の内容についてお伺いいたします。
区画整理課長。
お答えいたします。群馬中央第二土地区画整理事業の令和5年度末の進捗率の予定につきましては、事業費ベースで 61.7% となっております。令和6年度の主な事業といたしましては、建物調査や文化財調査等の委託が2件、道路築造工事や整地工事等の工事が5件、建物移転補償が2件を予定しているところでございます。以上でございます。
ご会員。
はい、こちらは建物の移転のがですね、2件ということでございます。現在ですね、取り組んでいただいている区画整理事業の、2つの2大事業であります。長い年月を要する継続事業であります。コロナ禍で予算の削減が続いているわけですけれども、超スローの進捗状況となっているわけでございます。高層がですね、進捗率が 69.8%、中央第二が進捗率 61.7% という中で、工事が進んでいるわけですけれども、工事の遅れによる関係の市民の皆さんの生活への影響は非常に大きいと思われます。特に物件移転補償ですけれども、1件や2件では、本当に全く先が見えてきません。 まあ、家の移転につきましては業者との契約などが伴いますので急な移転は難しいと聞いております。予算の増額をお願いをいたしますとともに関係地権者にはしっかりと説明連絡を取っていただいて計画的な整備を進めていただきたく要望したいと思います。はい、お願いいたします。いいです。
他にあります。あ、兵頭副市長。
すみません、区画整理の、まあ、事業進捗でですね、まあ、遅れがあるというふうなご指摘をいただきまして、私どもですね、本当に、まあ、手をつけたところでございまして、手をつけたところにつきましてはできる限り早く、まあ、完成したいなというふうに思っているところでございます。ただやはりその権利関係でございますとか、まあ、そういったものもありますし、まあ、事業費の考え方につきましては、いわゆるまあ国費ベースがですね、まあ、大体2分の1ぐらいこう来るわけなんですが、まあ、その辺の国費ベースがですね、今、こういった面的部分にですね、まあ、つかないということではないんですが、思った通りですね、まあ、補助の採択がですね、非常にこう枠が狭まってきているというふうな状況もございます。まあ、そういった中で、できる限り財源をですね、特定財源を確保しながら、まあ、この部分をですね、進めたいというふうに思っております。若干遅れはまあ生じておりますけども、これからもですね、できる限り頑張ってまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
ご会員
ありがとうございます。まあ、財政の厳しいのは重々承知しているんですけれども、まあ、地元としてもやはり計画的に指導していただかないといろんな問題が起きてきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
他にありませんか。坂瀬外院。
ちょっと質疑に入る前に今の土地区画整理のところしつこくて申し訳ないんですけど、まあ、先ほども申し上げましたけど、道路築造ですとか、まあ、そういう移転補償とか、まあ、終わったところも先ほど、お話ししましたように、ありますので、まあ、そこについてはですね、早急に、まあ、国費ベースということのお話もありましたけども、ぜひそこについてもご配慮をよろしくお願いしたいと思います。それで、すいません、先ほども質疑がちょっとあったんですけど、市街地再開発事業のところ221ページなんですけども、連雀町地区の有料建築物整備ということで、先ほどの質疑のご答弁で、今年度は基本設計まで終わって、6年度がですね、解体の工事に進んでいくということがあったんですけども、まあ、この建物の中に、ご存知のように、託児施設を整備されるという予定ということで、まあ、これについて私はですね、基本的に、賛成の立場であります。で、まあ、近隣の、まあ、新しくなったデパートもありますし、まあ、それ以外にもさまざまな商業施設もある中で、場所的には、いいんじゃないかなと思っておりますけども、そういう中で、その送迎っていうことで、車寄せっていうことが、まあ、あるかと思うんですけども、まあ、基本設計まで来ているということで、車寄せについては、現状どのような検討されているのか確認させてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします今基本設計の最中でして、もうすぐ、終了の予定なんですけども、車寄せにつきましても、子育ての預かり施設ということで、ぜひ、運営していくためには必要ということで、南側になりますけれども、大手前通り側のところに、まあ、オアシスと同じ規模ですね、あちらが3台の、整備をで、計画して、整備したんですけども、そちらと同程度の規模の車寄せができるようにですね、道路管理者が県になるものですから、県と、今現在協議をさせていただいております。また車寄せの方は一時預かりで、まあ、下ろしてすぐ、預かっている、保護者のための 車寄せでして、それ以外に最初の登録で少し時間がかかるということで、その方のためのですね、駐車場も数台用意できるように今検討して協議しているところでございます。以上でございます。
坂瀬川委員。
さまざま具体的にですね、検討を進めていただいているということで、まさにあそこが、県道ということで県にと協議ということなんですけども、最初の登録のための、駐車場、それから、一時預けのための、車寄せで3台程度ということで、検討していただいているということで、ぜひですね、そういう形で県と協議が、うまくいくことを、念願をしておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三島委員。
ちょっといくつかあるんで、まず215ページに都市計画経費がありますけど、ちょっとね、この中に予算見当たらなかったんで、ここで聞くしかないかなと思ってお伺いしますけども、ちょっと一般質問で時間切れで、質問できなかったマンション問題をやります。中心市街地のマンション、本市では、平成31年ですか、1月から分譲型集合住宅、いわゆる分譲マンション等の建築を促進するために、中心市街地の商業区域内 203.1 ヘクタールに集合住宅等立地促進区域、それを設定しましたね。まずこの制度について再確認の意味で説明をしていただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。集合住宅等立地促進区域についてでございますけれども、公共交通の利便性が高く、商業施設や公共施設が充実している中心市街地の人口の増加を図るため、居住の受け皿となりますマンションの建設を促進する施策として、集合住宅等立地促進区域内で高度利用地区を指定するものでございます。この高度利用地区を指定することによりまして、従来の建築規制、容積率等でございますけれども、これを緩和し、土地の有効活用や建物の高層化を誘導する制度でございます。以上でございます。
三島委員。
もっと細かいのは後で確認しますけど、要は容積率を緩和して高度利用をすると、高度利用に指定して容積率の緩和で上に伸びるようにする、それは悪くはないと思うんですが、実際この制度を活用して建てられたまたは建築予定のマンションというのはあるんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。平成31年1月1日に本制度を施行して以降、多数のマンション事業者等からお問い合わせをいただいており、多くの方が本制度の活用を検討されていると思いますが、これまでは活用に至った実績は物件はございません。なお現時点で本制度の活用を予定している物件が1棟19階89戸でございますけれども、予定がございます。以上でございます。
三島委員。
この制度を利用しているものは、1棟だけ予定していると、それ以外にも私が見ている限りで、続々と立っているなという、スズランさんなんかもそういった方をニーズを解釈し考えて改築したのかなと思いますけれども、具体的にですね、この中心市街地の高層マンションなんですけれども、建築確認とかを市が下ろさなきゃならないことも含めて、今後の予定も含めてですね、平成30年以降ということでいいんですが、何棟あって、その総戸数は何戸なのか教えてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。平成30年度以降の、中心市街地におけますマンションの建設状況、こちらの10階建て以上のものでお答えをさせていただきますけれども、現時点で5棟のマンションが完成されておりまして、その住戸数は、約500戸となっております。今後の建設予定といたしましては、現時点で確認できる範囲では、令和6年度末までに5棟が完成予定となっておりまして、その住戸数は約340戸でございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、500戸、予定は340戸、まあ、840戸、まあ、平均世帯を考えると、まあ、ちょっと中心市街地だと大家族は無理かなと思えば、まあ、1.5 から 1.8 人ぐらい、相当1000人以上 の人口増が望めるのかなというふうに思っていますけれども、まあ、実際高崎市は自然増はもうありません。もう亡くなる方の方が多くて出生率は低いと、まあ、社会増、まあ、社会的な移動ですよね。そういったものを考えると、その方たち、ここにマンションにお住まいの方もそうだと思うんですけれども、現実問題は一過性で東京に戻ってしまう方もいるのかなと心配をしています。まあ、今確認させていただきましたけれども、これは大きな課題なので、今後すべてのマンションが全部入居していただいて、それがファミリー層であって若い世代であることが理想です。だけどそのような理想は必ずしも叶わない。これは高崎市の人口増加緊急なんとか計画で40万都市にするというのも、やっぱりそれが夢に終わったということが現実を考えますと、そう簡単にはいかないと私は考えています。ですから誘導策を取りながらも本当に魅力的な街にする、それによって住んでいただくという政策を取っていかないと、中心市街地の回遊性もそうですけれども、すべてがそこに集約していくような政策を取っていただく、もちろん富岡市長それを考えていらっしゃると思いますけれども、その点についてこれからも私はこれ問題を静観をするだけではなくて、しっかりと精査をさせていただいて、あのマンションがいわゆるゴーストタウンにならないようにする、そのためにどうすればいいかということを政策提言も含めて一般質問等々でやっていきたいと思っています。それからですね、次、215ページのそのすぐ、その都市計画経費の中に立地適正化計画というのがございますけれども、変更すると、先ほど坂瀬川委員の質問で大体の概略は分かったんですが、まあ、いわゆる、まあ、コンパクトシティの問題ですよね。で今回は分析に基づいて、計画変更というかそういった指針を出していくと、その中で居住誘導区域というのを、まあ、定めるということになると思うんですけれども、まあ、防災減災を考えるとある程度コンパクトシティとしてまとまった方がいいのは間違いないんですが、以前にもこの平成、令和2年か、この計画を策定した段階で お伺いしたことがあるんですが、要はもう私の暮らす旧新町地域というのは、まあ、いわゆる全ての地域がほぼほぼ1000年に一度の雨で3メートルから5メートルという非常に洪水の心配な地域で、そこにも居住を古くからしていると。でそういったこと人たちにまで移動しろなんていう話にはならないんですかと質問したんですが、そのあたりのいわゆる現状をどういうふうに反映させていくか、この防災減災の観点で非常に重要だと思うんですけれども、その辺についてどういう変更をしていくのかお答えいただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。立地適正化計画における居住誘導区域の話、お話かと存じますけれども、まあ、新町に限ってお答えさせていただきますと、現在の立地適正化計画におきましては、新町地域は委員ご指摘のとおりほぼ全域が浸水想定区域となってございますけれども、都市機能や市街地形成状況、また防災体育館の建設や民間施設の災害時における施設の一時利用に関する協定の締結など、災害を防止軽減する整備を進めていることから、現状は居住誘導区域に含められてございます。で今般の防災減災の指針の見直しにおきましてもですね、例えば2階建て3階建てであれば垂直避難ができる、そういった観点で見直しを進めまして、最終的に居住誘導区域のまま継続ということになるか、あるいはですね、委員ご指摘のとおり居住誘導区域外にするかというのはこれからの検討結果になりますが、指針といたしますと先ほどお話したとおりでございます。以上でございます。
三島委員。
歴史があるわけですよね、住んでるというのは。国の思惑通りにはこんなコンパクトシティなんてうまくいきこないと。要は山間部にお住まいの方も古くから歴史があって先祖が住んでいて、だから高崎の旧市街地のマンションに住んでくださいってわけにはいかないわけですよ。やっぱりその辺は当たり前ですけれども、よくご存じだと思いますけれども、現状とあといかに防災減災をそれでもやっていくか。もちろん市長は新町地域に関してはアリーナを作っていただいたりとか、今回も予算ついてますけれども、いろいろな、ボートを買ってくださるとか、あとは去年ですかね、水門を新たに緊急整備していただいたりとか、そういったことがありました。いずれにしてもこの辺はしっかりと私もこれから注視していきたいと思います。他にまだあるんだけど、どうしますかね。他にあります？ちょっとあまりやりすぎちゃうとまたいろいろと
どうぞ。
いいんですか。失礼しました。はい。じゃあちょっと続けさせていただきますね。215ページのその今立地的性からすぐ下に先ほどではいろいろな方が質問なさいました、堤ヶ丘飛行場の跡地の問題であります。で、まあ、新年度何調査するんですかということで先ほどの質問を見ると今調査費というは調査委託料となってますけどさっきの答え答弁は基本計画を策定するような話だったそこちょっともう少し具体的に4年から 6年間3カ年でどこまでどういう形で4年は何やった5年は何やった6年はどうするっていうのを基本性が計画策定が調査委託料に入るんですか。
都市整備部次長。
はい、お答えいたします。先ほどもちょっとお答えをさせていただきましたけども、まちづくり基本調査委託につきましては令和4年度から、3カ年で、実施しているものでございます。で、これまで先ほどのご説明とちょっと重複して、恐縮なんですけども、令和4年度令和5年度、地権者へ農地を所有する地権者の方への移行調査ですとか、そこに降った雨の雨量を計算してですね治水における基礎資料を作成したりとかあとは農業用水の経路の確認などを行いまして、こういう基礎調査を行いまして、最終的には、令和6年度、来年度に基本構想に着手をしていくというところまでが、基本調査委託料の中に含まれているものでございます。以上でございます。
三島委員。
基本調査策定料はまた別途ということですかね。基本計画策定料はまた別途ですか。
都市整備部次長。
基本計画の策定までがここに入っているという認識でお願いいたします。
三島委員。
はい、こういう問題は市長もおっしゃってますけど岩盤規制があって農政のそう簡単な話じゃないのにもう基本計画作っちゃっていいのかななんて心配しています。ですぐ下に都市計画マスタープランの改定が云々がありますけれども現実問題令和5年度に予算がつきましたがそれは進んでいないのかなと。で実際にどこまでのマスタープランの改定進んだのかで新年度はどこまでやるのかその辺ちょっと具体的に分かりやすく説明してください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。都市計画マスタープランの関連でございますけれども先ほどもご答弁させていただきましたけれどもまず都市計画マスタープランにつきましては社会経済情勢の変動それから堤ヶ丘飛行場の開発計画との整合を図る必要で必要性から着手をしてございます。令和5年度の進捗状況でございますけれどもまちづくりの課題それから現行のマスタープランの評価検証結果をもとに全体構想案の作成を進めているところでございます。で令和6年度に関しましてはその全体構想を市全体での構想をもとに各地域ごとの細かな現状ですとか特性を整理いたしましてまた上位計画であります県のマスタープランとの整合も踏まえまして本市はもとより県全体の発展に資するようなマスタープランの完成に向けて作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
三島委員。
ちょっとよく分からないんですけど用途変更をしなくてもマスタープランは変えられるんですか。でマスタープランというのは非常に重要なプランなので用途区域の変更も要するに農店とかそういったものもしない前にマスタープランを作っちゃうというのはどういうことなんですかね。ちょっと分かりにくいので説明していただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。そうですね、マスタープランにおきましては例えば産業を今後集積させていきたい拠点あるいは商業を集積させていきたい拠点そういったものを設定するあくまで計画ベースの話でございましてその後の農業振興地域からの除外ですとか農地転用ですとかそういったものとはこのマスタープラン上を厳密に連関し合っているものではございません。以上でございます。
三島委員。与野副市長。
追加で今担当課長がですね申し上げました通りなんですがその事業がマスタープランに位置づけられていませんといわゆるマスタープラン都市計画のマスタープランとの整合性が図れないということがございますのでそのマスタープランの中に今回のですね堤ヶ丘飛行場跡地の計画でございますとか時代のこう趨勢の中で都市 都市整備、都市計画のですね、変更点等が出てくれば、そういったものを今回ですね、整理をさせていただいて、マスタープランに計上させていただいて、それで今度その計画に、そのマスタープランの計画を実行するためにですね、各種の調整、あるいはその申請、そういったものがですね、伴ってくるというふうな形になります。まずはマスタープランに位置づけがないと前に進めないということでございます。以上でございます。
三島委員。
言いたいことは分かるんですけど、要はマスタープランってすごい重要なプランなんですよね。それで実現性があるかどうか分からない中で頑張ってくださる気持ちは分かるんですけど、相当今農業基本計画等々の流れを見ると難しい話だと思うんですよ。かなりの勢いで、もちろん県知事がだとかっておっしゃってますけど、非実現性の実現性が非常に 100% に持ってきた気持ちは分かりますけど、厳しい中でマスタープラン先に作っちゃって既成事実作るような、そういうやり方が果たしていいのか。だからといって農政は動かないと思うし、なんて言っていいですかね、これもうちょっと真剣に考えましょうよ、ね、高崎市の農政問題もあります。所管外なのでここでは言いませんけれども、はい。でまあ、そのあたりを指摘をさせておきま す、指摘させていただいておきます。それはこの件に関してはまた一般質問等々でじっくりやりますけれど、まあ、それは終わりにして、
すいません、まだ続きます、
ね、あるのよ、ごめん、
じゃあここで審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。